チャイカの休息所。皆さんこんにちは、チャイカです。この番組は茶色のイカではない私チャイカがストレス社会に生きる皆さんに笑いと癒しをなんてことはなく、ただただ私が音楽やアニメ、お酒など好きなことを好きなようにお話ししていくリスナー参加型トーク番組となっております。皆さん、突然ですがキーマカレーってご存知ですか？キーマカレーって皆さん食べたことありますか？あれ、実はですね、私多分31年間生きてきてキーマカレーって多分食べたことなくて、で、実は先日キーマカレーを家で作って初めて食べたんですよ。めっちゃうまいですね。いやね、ほらやっぱりカレーっていうとなんかちゃんとねルーがこうドロッとしててのやつ、やっぱカレーってなったらやっぱそっちを食べたくなっちゃうんで、私ももう作るんだったらそっちなんですけど、いやなんかこうね、スーパーにこう並んでるルーのものたちをたくさん見てる中で、あ、そういえば私キーマカレーって食べたことないかもしれないなと思って買ったんですよ、ルーを、元を。でジャワカレーのやつの多分中辛だったかなを買ったんですけど、いやびっくりするぐらい美味しかったです。あ、私31年間キーマカレー食べないで本当人生無駄にしてきたなと思って、はい、ちょっと衝撃でしたね。ちょっとこれから多分もしかしたらキーマカレーの出番、私のこう家では増えるかもしれないなと思いました。はい、ちなみに、私あんまりカレーの辛いってあんまり得意じゃないんですよ。多分前もお話ししたことあったかと思うんですけど、そうで、そのキーマカレー中辛を買ったんですけど、やっぱ結構辛くて、で、中和させるにはどうしようかなって思って、温泉卵乗っけてみたんですよ。めっちゃうまい。めっちゃうまいってなりましたね。はい、皆さんもぜひ、知ってると思いますけど、ぜひ皆さんキーマカレー食べてみてください。はい、いやでもこれをきっかけにお店とかに行った時にそうキーマカレーを頼む機会ができそうな気がしました。はい、なのでちょっとね、31年間こう食べてこないでこう初めて、あ、美味しいなと思う食べ物でした。はい、ということでお知らせでした。はい、では早速いきたいと思います。では番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。また私のツイッターからでも OK です。じゃんじゃん送ってやってください。では早速行ってまいりましょう。ゆっくりしていってね。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
チャイカの休息所、ちょこっと調査タイム。はい、このコーナーは今流行りのものや旬な話題にちょこっとだけ触れて私の個人的調査結果を報告するコーナーです。今回は穴場スポットをちょこっとということで、皆さん穴場スポット知ってますか？私もね、これを果たして穴場スポットと呼んでいいんだろうか。そう思いながらちょっと今回紹介したいと思います。まあね、最近割とよくお出かけするんですよ。はい、で、そこで、割とあれ穴場なんじゃないかな、これいいんじゃないかなって思ったのをちょっと紹介していきたいと思います。まず一つ目、埼玉県の飯能市にある 平クリエンっていうところがあるんですけど、ここは実際私いつだったかな、8月末ぐらい、コロナが終わった直後ぐらいですね、はい、に行ってきたんですよ。で、まあ、ここはですね、西武線の東阿賀野駅から徒歩15分。まあ、私は車でちょっとみんなで一緒に行ったんですけど、まあ、駅からも割と近いかなっていう、はい、とこですね。で、まあ、そこにはじゃあ何があるかと。ピザガーデンがあったりとか、ブルーベリー摘みができたりとか、じゃがいも掘りができたりとか、もう割とね、ローカルな感じなことができるんですけど、で、まあ、これからのシーズンで言うと栗拾いなんかもできるそうです、はい、で私が実際にやったのはバーベキューなんですけど、ここ穴場スポットポイントがあります。実はなんとここ川があるんですよ。なのでバーベキューをしながら川に入って遊ぶことができます。すごいいいですよ。で、まあ、今回私が参加したそのバーベキューは持ち込み可能なコースにしたんですけど、まあ、それでも確か入園料とかなんかもろもろ含めても1300円ぐらいで、まあ、あと他にこう例えば鉄板を借りるとか、なんか、まあ、物道具だったり借りたりとかするとプラスいくらプラスいくらってなりますけど、まあ、ちょっとねバーベキューのプロがいまして、ほとんど物を持ってきてくれたので、まあ、そんなにお金もかからずできました。はい。で逆に持ち込みをしないで完全に手ぶらでできるバーベキューのコースもあって、それだと入園料500円プラスコースのそのバーベキュー手ぶらコースっていうのがあるんですけど、まあ、それが3000円ぐらいでできるので、まあ合わせても3500円、うん、で、まあ、飲み物とかもね飲めたりとかするんで、いやめちゃめちゃお得ですね。うん、ぜひぜひな、多分グッズね揃えたりすると大変だと思うので、ぜひ行ってみてください。で、まあ、私がねその日行ったそのバーベキューの日は大雨だったんですよ。まあもちろんガラガラでして、はい、まあ、でもそうじゃなくても雨でもできるんですよ。屋根がついているんで全然雨の中でも問題なくできるっていうのと、まあね、川もね実はそのバーベキューやってる最中に止んだんですよ。なんで川入って遊んだりとかするのもできたので、まあ小さいお子さんとかがいても、まあ川のねやっぱ事故とかすごい多いんで気をつけながらですけど、まあ結構浅かったです。なので、まあ、大丈夫だと思いますけど、まあ皆さんね最善に気をつけていただければ、はい、もう楽しくバーベキューもしながらというか、はい、穴場ですね。はい。で次2つ目、こちらも埼玉県にあります。埼玉県飯能市にありますムーミンバレーパークでございます。ここね割と最近にオープンしたんですよ。でちなみに私ここはまだ行ったことないです。ですが、まあ詳しくお話ししていきますと、まあ、西武池袋線飯能駅からバスでだいたい13分ぐらい、場所的にアクセスはそんなにいいってわけではないんですけど、まあ全然公共交通機関使って行くことは全然可能ですね。はい。でここでおすすめポイントです。まあ、ディズニーとかね、USJ とかと比べると待ち時間が少ない。もう圧倒的に待ち時間が少ないのと、あと料金が安い。皆さん最近のディズニーランド入園料いくらすると思いますか？ちょっと私も久々に見て驚愕したんですけど、ディズニーランドって今休日9400円するらしいですよ。なんて高価な。なあ、本当にびっくりしちゃいましたよ。で、なんか今確かね、ディズニーも中でこう、なんだろう、前までこうファストパスってなんか無料で取れたと思うんですよ。なんかそれがなんか別のなんか有料のものが確かできたみたいで、確かプラスでもっとお金かかるんだった気がします。はい。で、まあ同じように USJ。USJ も入園料だけで8400円。で、中に入って、例えばその時やってるイベントだったり、今だと確か呪術廻戦がやってるのかなのところのこうエリアに行こうと思うとプラスいくらとかってかかってくるんで、結局ね1万円とか超えちゃうんですよ。まあね、 USJ は実は私も行ったんです先日。雨でした。だいたい雨です。はい。なんですよね。はい。まあそういうね、まあ雨の時はもちろんね空いてるし、まあこのムーミンバレーパーク、ここはですね、まあ入園料もなんと大人で 前売り券だと3,000円、当日買っても3,200円、安いですよね。うん、全然。まあ、あとはですね、やっぱ大型連休を抜かせば、普通の土日ぐらいとかであればそんなに混まないみたいです。やっぱ待ち時間も15分とか30分ぐらいなんで、まあね、ディズニーとかね、もう150分とかね、もう意味わかんない時間待ってたりとかするんで、それと比べたらもう全然いけます。で、私がちょっと気になったのは、なんか中にジップラインがあるらしいんですよ。湖面を走るジップライン。いや、ジップラインって私やったことなくて、ちょっと楽しそうだなと思って、ちょっと行ってみたいなと思います。はい。で、3つ目が、静岡県にあります。爽やかハンバーグです。いや、これね、私行ってきました。人生2回目の。いや、やっぱり美味しいですね。はい。で、まあ、ここのね、おすすめポイント。いや、ここ皆さん多分ね、行ったことある人は分かると思うんですけど、めちゃめちゃ混むんですよ。本当に、私が一番最初に行った時は、確か3時間半とか4時間待ちだったんですよ。まあ、その間に私カラオケ行ってたんですけど、それぐらい混んでるんですけど、このね、爽やかのハンバーグ屋さんも、場所によってなんですよ。なんで、まあ、ちょっとね、私が行ったのが、最近に行ったのが静岡県のその静岡インター店っていうところで、もうインター降りてすぐのところのお店なんですけど、そこはオープンの前に私も行って、で整理番号を取って、まあ、待ってたって感じだったんですけど、まあ、それならね、割とねすぐ入れたんですよ。で、まあ、その後はやっぱり結構混んでたんですけど、その爽やかのお店で空いているところ調べました。爽やかもし行くんであれば、浜松富塚店か菊川本店、この2つは比較的土日祝でも割とスムーズに行けますね。逆に御殿場アウトレットだったりとか、まあ、そのね御殿場周辺だったり、あとイオンモールの中に入ってたり、駅前はもうダメです。もうダメです。もうみんなそこに集中するんで、もうそこ以外で。で、一応爽やかのそのホームページ開くと、待ち時間がそれぞれ全部出るようになってるので、事前にね調べていくのがいいかなと思います。はい。で、ここの爽やかのおすすめポイント、とにかくうまい。はい、以上。で、次4つ目なんですけど、4つ目はね、もう穴場スポットじゃないんですよ。実は私がただただ行きたいところ、おすすめいきたいと思います。はい、ここはですね、ジブリパーク。これが2022年の11月1日にオープン予定になってます。で、これが名古屋にあるんですけど、名古屋かちょっと遠いんですよね。行きたいんですけど、いや、ちょっと調べてみたんですよ。名古屋駅から電車に乗って、まあ、多分50分ぐらいのところにあって、まあでも駅降りてすぐなんですよね。で、愛・地球博記念公園内にできたみたいなんですよ。うん。で、まあ結構地図見たんですけど広くて、で、公園内だけでも徒歩25分とか先にそういったスポットがあったりとかっていうので、割と広い感じでしたね。で、まだ全部の施設が完成してるわけではなくて、なんかところどころ順次オープンしていくっていうような感じみたいなんですけど、ここでおすすめポイント、ジブリの世界観がもうとてつもなくリアルに再現されてるんで、まあ、堪能しっかりできるという、そういったポイントですね。まあ、あともう一つ言うならば、今そのちょうど前売り券っていうか、こうチケットが売ってるんですけど、多分当分は予約制になっていて、チケットも、まあ、決められた人数しか入れないような形になっているので、逆に混みすぎるってことはないんでしょうね。うん、パーク内はもう決められた人数しか入れないので、それはいいのかなと思います。うん、ただいつまで待たなきゃいけないかっていうとこですかね。はい、当分待たなきゃいけないと思いますし、まあ、どうせ行くんだったら、まあ、全部ね、施設の中がこう全部出来上がってから行きたいなっていう風に思ってるんで、まあ当分先じゃないかな。うん。で、料金も今は平日だと2000円で、休日だと2500円、めちゃめちゃ安いですよね。 まあ、ただ施設がね増えてきたら値段上がってきちゃうんじゃないかなって私は思うんですけど、はい、いやすごい楽しみです。ぜひあのね近くに住んでる方とかもし行ったよって方がいたら教えてほしいですね。はい、というところで、はい、今後募集する項目はトイレットペーパー、スポーツと今回から新しく追加でボードゲームとカフェを募集したいと思います。この中で何かエピソードやおすすめなどがありましたらぜひメッセージをお願いいたします。以上ちょこっと調査隊のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは、北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く、このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
チャイカの休息所。本当はこう言いたかった。はい、このコーナーは職場や学校、さまざまな場所で起こった、あの時はあんな風に言ってしまった、またはあの時は言えなかったけど本当はこう言いたかったというのを告白暴露しちゃうコーナーです。久々にやってまいりました。最近 KP がね多かったんですけどね、今日も本当にいやーやっぱりここのねコンビニがまあ優秀で、こっち側のいや今日本当は KP のコーナーある予定だったんですけど、まあ急遽ちょっと時間が変更になりまして、はい、KP ができなくなっちゃったなっていうできなくなっちゃったって思いながらもお酒コーナーをちょっと覗いてみたんですよ。いやーやっぱり豊富ですよね。いや帰りちょっと寄って帰ろうかな本当にって思ってます。はいその時はちょっとねスタッフ T さんに車で送ってもらうんで、はいお願いします。はい、ということで早速行きたいと思います。で、まあ、私がねちょっとね今回あった出来事で、まあ、私新しい仕事が始まって、まあ、職場の近くがセブンイレブンが一番近いコンビニになるんですけど、まあね、皆さんセブンイレブンといえばカフェラテですよね。カフェラテ美味しいんですよ。私本当にいろんなコンビニのカフェラテ飲んできましたけど、やっぱりセブンイレブンのカフェラテはミルクがねこうなんか濃厚ですごい美味しいんですよね。なんでコーヒーがちょっと苦手な方が飲んでも割と飲みやすいコーヒーこうカフェラテかなっていう、はい、とこなんですけど、私もよく朝買うんですよ。で、まあ、いつもだったら、こう、職場の近くのコンビニに寄って、カフェラテを買って、朝出勤するんですけど、たまたまね、その私、先日、ちょっと駅に着くのが早くて、バス乗るまでにちょっと時間があったので、まあ、駅前の、いつもと違う、セブンイレブンに入ったんですよ。で、まあ、駅前のコンビニって、結構混んでるじゃないですか。で、まあ、私いつも朝ごはんおにぎりを買うんですけど、まあ、おにぎりと、まあ、あとお茶とで、まあ、レジでカフェラテを頼んだんですね。で、まあ、いつも通りそのカフェラテマシーンセットしてボタンを押します。で、まあ、いつも飲んでるから分かるんですよ。あれなんか出てくる量おかしいなってあれ なんか出方いつもと違うなって思って、まあ、そしたらやっぱりそのもらった紙カップの半分いってないぐらいの量しか入ってないんですよ。で、まあ店員さんに言おうと思って、まあおにぎりのね品出しをしてた若い女の人がいたんですけど、あ、すいませんって、ちょっと今入れたんですけどちょっと量少ないんですけどって言ったら、あ、レジに行ってもらっていいですかって言われて、あ、はあってなるじゃないですか。で、まあレジ大行列なんですよ。並ぶじゃないですか。でレジ行って、まあレジにいた女性、4、50代ぐらいの女性だったかなに、 あのすいませんって今そこで入れたんですけど、もう全然入ってないんですっていう風に言ったら、あ、はあで、そのマシンの方に行って、で、まあなんか新しく多分入れてくれたんでしょう、まあ、いつもの量のカフェラテを持ってきてくれたんですよ。あ、こちらでよろしいですか？あ、はい受け取るじゃないですか。はい、そんな私は本当はこう言いたかった。すいませんはないんかい。いやいやいやいやいや、まずね、まず一つ目におにぎり出してる若い子、いやレジ行ってくださいじゃないでしょいやレジ混んでても混んでなくてもレジに行ってくださいはおかしいでしょ。もうその時点で私もう、あ、接客この子アウトだなって、もうこの子の将来見えたなって。多分接客業絶対そういう人やんない方がいい本当に。いや普通は、私もコンビニやってたんですよ。私コンビニは実はミニストップやってたんですけど、ミニストップって本当同じようにやっぱコーヒーもあるし、あと結構ね、あのレジ前のあの何て言うんだ、あのパンとかポテトとか、あとソフトクリームとか結構やること多いんですよ。でもそれを私2人で回してましたし、普通ね、なんかお客さんから言われたらそんな自分のやってる仕事とか関係なく、あ、そらだね、すいませんって言って、あ、今お取り返しますねって普通はやると思います普通は、うん。だし次に、まあいいよ、もうしょうがない、もう若いしはそういうの分かんなかったんだろう。でレジ行きます。そのね、40、50代の女性の方、いやすいませんないから本当に、え、今までどうやって働いてきたんだろうって思っちゃって、いやまずね、まずお客さんに何か言われたらすいませんですよ。で、あ、ちょっと確認しますね。でもうちょっと時間やっぱりかかっちゃってるわけだから、あ、お待たせしました、すいませんでしたって、こちらでよろしいですかが接客です。これが接客ですあなたがやったのは、あのコーヒーが出ていないことに対して持ってきただけです。あのもうそれだけです接客っていうのはですね、あの本当にあの相手にいかに不快な思いをさせないか、不快な思いをさせたとしても、まあね、あの誠意を見せなければいけないと思うんですよ。いやちょっと衝撃でしたね。あの本当にたまたまそこのセブンイレブンの人が悪かったのかもしれないんですけど、うん、いやきっとそうだと思いたい。あのセブンイレブン全てが悪いわけじゃないと思うんです。正直あの私のね、普段使ってる職場の近くにあるセブンイレブンの店員さんは結構ご丁寧なんですよ本当に。あのおしぼりも、私いつもあの袋とかビニール袋もらわないんですけど、まあ、その時にあのおしぼりも置いてきますねみたいな感じでおしぼりくれたりとか、そういうのですよ接客ってプラスアルファのことができたりとか、気配りができることがプラスにこうできる人、そういうのを接客って言うんですよ、ね、もうだから私あのそこの駅前のコンビニはもう二度と使いません。はい、なのでもうそこの職場の近くのコンビニしかもう使わないって決めました。はい、いや久々にねちょっとコンビニにイラッとしましたね。うん、私基本的にこうなんだろう、お店とかに行ったりとかしても、まあ、当たり前なんですけど、まあなんか普通にあの、あ、ありがとうございますとか、ごちそうさまでしたとかっていうのって当たり前だと思ってて結構普通にやるんですけど、まあね本当にねそういう気にもならなかったですね、そこのコンビニは。うん、いや本当にこれをもしねその人が聞いててくれてるんであればあの今後のね行動を見直していただきたいなと。はい、あの皆さんもね接客してる人とかもねいると思うんですけど、あ、本当にね気をつけた方がいいと思います。うん、いや別にね普通のこと言ってると思うんですけどねうん、まあちょっとねこれは言いたかったなってすごい思いました。まあもう二度と会うことはないでしょう。はい、ということで、はい、本当はこう言いたかったのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー、 この番組は中澄明弘自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイパニックインザボックスアウトオブアイズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイパニックインザボックスアウトオブアイズ。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、チャイカの休息所ラジオエンディングとなりました。いや、実はですね、ラジオのまあいつもやるときにネタ帳があるんですけど、なんと3冊目が終了しました。いや、これ結構あれですね、1年に1冊ペースぐらいで多分来てるかもしれないですね。そしてよくよく考えてみれば、私多分ラジオもう4年目に入ったんじゃないですか。はいはい、あっという間ですよ。本当に気がつけばね、いろいろありましたね。本当に結構私毎回この合間合間に話すスタッフ T さんとのこうラジオの話結構面白いんですよ。大きい声じゃ言えないんですけど、いやめちゃめちゃ面白いんですよ。毎回それを楽しみに私もラジオ来てるんですけど、はい、そんなね、もうあっという間に4年目に突入をしまして、いや本当に楽しい時間ですよね。まあ1ヶ月に、まあ、1回この茨城県の方に足を運んでるんですけど、割とね、こうなんだろう、周辺の例えば途中で経由するような駅だったりとかっていうのとかも割と途中下車してるんで、結構ね面白いんですよ。ここの駅にはこれがあってとかっていう、まあ、面白くて、はい、まあ、まだまだ開発できるんじゃないかなと。あとね、車を買ったんでね、ちょっと今後どうしようかなって思ってるんですよ。いやでも車で来ると割といい距離あって、いやちょっと1回ぐらいは車でねちょっと来てみてもいいかなとは思うんですけど、当分でもやっぱり電車かな、電車の方が便利かなとは思ってます。はい、いやでも本当ね、こう今ちょっとページ振り返ってみたんですけど、このねボリューム3が、このノートのボリューム3が一番最初が第43回の収録になっていて、これ何の話してるんだろうな。もう、ま、あ、夏ですね。夏です、夏です。はい、夏の話してます。気になった方ボリューム43ぜひ聞いてみてください。はい、そこから始まって結構じゃあ持ったんじゃないですか。1年ちょい持ってるんで、割とね、はい、よく持った方なんじゃないかなと。はい、な次またね、4冊目に入った時もちょっとね、また面白いネタがこういっぱい増えて面白いノートになってればいいなというふうに思ってますので、皆さんと一緒にねこうラジオ作っていきたいなというふうに思っております。はい、今後ともよろしくお願いいたします。ではこの辺で終わりたいと思います。では番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channelです。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。というところで最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回もお楽しみに。以上、チャイカでした。今日も大好きだよ。じゃあね、バイバイ。 この番組は、インリアリティーザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。